そこでパウロは最高法院の議員たちを見つめていった。兄弟たち、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロの近くに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。パウロは大祭司に向かって言った。白く塗った壁よ、神があなたをお打ちになる。あなたは律法に従って私を裁くためにそこに座っていながら律法に背いて私を打てと命令するのですか。近くに立っていた者たちが神の大祭司を罵る気かと言った。パウロは言った。兄弟たち、その人が大祭司だとは知りませんでした。確かにあなたの民の指導者を悪く言うなと書かれています。パウロは議員の一部がサドカイ派、一部がファリサイ派であることを知って議場で声を高めていった。兄弟たち、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで私は裁判にかけられているのです。パウロがこう言ったのでファリサイ派とサドカイ派との間に論争が生じ、最高法院は分裂した。サドカイ派は復活も天使も霊もないと言い、ファリサイ派はこのいずれも認めているからである。そこで騒ぎは大きくなった。ファリサイ派の数人の律法学者が立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見出せない、霊か天使かが彼に話しかけたのであろうかと言った。こうして論争が激しくなったので千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵士たちに降りていって人々の中からパウロを力ずくで助け出し平原に連れて行くように命じた。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたようにローマでも証しをしなければならない。パウロ暗殺の陰謀。夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。彼らは祭司長たちや長老たちのところへ行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓いました。ですから今パウロについてもっと詳しく調べるという口実を設けて彼をあなた方のところへ連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。私たちは彼がここへ来る前に殺してしまう手はずを整えています。しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、平原の中に入ってきてパウロに知らせた。それでパウロは百人隊長の一人を呼んで言った。この若者を千人隊長のところへ連れて行ってください。何か知らせることがあるそうです。そこで百人隊長は若者を千人隊長のもとに連れて行き、こう言った。囚人パウロが私を呼んでこの若者をこちらに連れてくるようにと頼みました。何か話したいことがあるそうです。千人隊長は若者の手を取って人のいないところへ行き、知らせたいこととは何かと尋ねた。若者は言った。ユダヤ人たちはパウロのことをもっと詳しく調べるという口実で、明日パウロを最高法院に連れてくるようにとあなたに願い出ることに決めています。どうか彼らの言いなりにならないでください。彼らのうち40人以上がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い陰謀を企んでいるのです。そして今その手はずを整えてご承諾を待っているのです。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたとは誰にも言うなと命じて若者を返した。パウロ総督フェリックスのもとへ護送される。千人隊長は百人隊長二人を呼び、今夜9時カイサリアに出発できるように歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名を準備せよと言った。また馬を用意しパウロを乗せて総督フェリックスのもとへ無事に護送するように命じ、次のような内容の手紙を書いた。クラウジウス・リシアが 総督フェリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ殺されようとしていたのを私は兵士たちを率いて救い出しました。ローマ帝国の市民権を持つ者であることが分かったからです。そして告発されている理由を知ろうとして最高法院に連行しました。ところが彼が告発されているのはユダヤ人の立法に関する問題であって死刑や投獄に相当する理由はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという報告を受けましたので直ちに閣下のもとにご送いたします。告発人たちにはこの者に関する件を閣下に訴え出るようにと命じておきました。さて歩兵たちは命令通りにパウロを引き取って夜のうちにアンティパトリスまで連れて行き翌日騎兵たちに護送を任せて兵営へ戻った。騎兵たちはカイサリアに到着すると手紙を総督に届けパウロを引き渡した。総督は手紙を読んでからパウロがどの州の出身であるかを尋ねキリキア州の出身だと分かるとお前を告白する者たちが到着してから尋問することにすると言った。そしてヘロデの官邸にパウロを留置しておくように命じた。